さあではここからのお時間はですね、ゲストをお招きしておりますので、一緒にねトークを展開してまいりたいと思います。ご紹介させていただきましょう。万願寺アマト、この番組でも何度かねご紹介してまいりました。伝統野菜でありブランド野菜として、まあ、あの舞鶴市内の皆さんにはね本当に大人気の愛される野菜なんですけれども、万願寺アマトの生産高1位を誇り、かつですね万願寺部会協議会会長を務めていらっしゃいます添田淳さんをお招きしました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。添田です。どうもどうも、紹介ありがとうございます。ちょっと盛りすぎだけどね。
あの一応盛り上げてどこかで一旦は下げたりしながら、でもやっぱり最後は持ち上げて終わるという展開に、
はい、
していきたいと思います。あ、すごくリラックスされてますね。
あ、そうですか。
今までの、ゲストの方の中では、かなり砕けた感じが
意外とでもねこれ緊張しますね。あ、そうです。びっくりです。
あ、そうですか。はい、あの目の前に聞いてる人がいないマイク、ね、でマイクの前でただひたすら喋らなくちゃならないっていうのは割とあまりないシチュエーション、
ちょっと新感覚
で、そうですね、はい、あのリアクションがないだけに、ね、はい、難しいところもあるかとは思うんですけれども、まあ、きっと添田さんのファンが今ラジオにかぶりついて聞いてくれ、聞いてくれていると信じてね、
はい、
あのお話を進めてまいりたいと思いますけれども、は
い、よろしくお願いします。
はい、今日はね実はご長男の伊作くんもそばに座って見守ってくれていますが、ちょっとシャイなご長男さんなんでね、ちょっと喋ってはくれないかもしれませんけれども、お父さんのそばで、一緒にスタジオで、参加してくれております。はい、生産高1位ということなんですけれども、
はい、
そもそも舞鶴市では、去年なんかはどれだけの生産高だったり、販売額だったりどんだけ出荷したりしてるんでしょうかね。
まあ、出荷数量でいくと去年はまあ過去最高ということで491トンが出荷されました。はい、その中でまあうちの方ではまあ34トンの出荷になってるって感じのですね。
ざっと言うと10分の1
はいかないんですね。 7% とか、ね、
7%、はい、でもすごいことですね。
はい、まあ、1割超えたいなと毎年思ってるんですけど、
それは目標なんですね。
目標です。はい、
添田さんの農園では実際に今年は何本の、万願寺を植えてやられて、はい、まあ、日々の出荷量の、まあ、目標はどのあたりなんでしょうかね。
そうですね、畑の方は舞鶴の西宝寺っていう笠地区にあるんですけれども、そこで6700本植わってます。まあ、ハウスで4000本、路地で2700本、ね、面積にするとね 6単7世とか分かんないですね。
だいたい工程にしてどのぐらいとかね。
いや、工程は分かんないけど、
ね、あ、そう、工程も確かに、まあ、一律ではないですからね。
はい、
まあ、ちょっと想像できない方もいらっしゃるかと思いますが、
2000坪。坪もね、もっと分かんなくなっちゃった。
そうですね、まあ、城が建てられるか建てられないな。
建てられない
ですね。ちなみに私はせいぜい本当にそういう万願寺を植えるといえばもう10本20本の世界なんで、何千本というのは本当に想像でするすごく大量の、大規模な、ね、生産を誇ってらっしゃるっていうイメージなんですが、目標としている出産量が、すいません、なんかごめんなさい、
ね、
つい周りで出産ラッシュなんで、はい、つい出産って言ってしまいました。ね、はい、申し訳ないです。出荷量ですね。
はい、
目指す出荷量は1日にどのぐらいを目指されてるんですかね。
1日、そうですね、まあ、どんな日でも300キロ切らないように収穫したいなと思って毎日やってます。で、まあ、昨日おとといですね、おとといが726キロ、
お
う
お
う、昨日が624やったかな。はい、
今じゃあピークなんですかね。
そうですね、今本当ピークでたくさん出荷されてます。
はい、その出荷量が多い時期っていうのは美味しさのピークとも重なるんでしょうかね。
そうですね、まあ、うん、重なる、いっぱいなってるんで美味しさのピークとも重なりやすいです。
うん、
一概には言えないですけど、
まあ、そうですね、はい、一概には言えないんでしょうけれども、まあ、でも本当に今まさに 万願寺の
旬です。
旬であり、
本当に旬ですね。ね、
はい、だからこそこの今週末の土曜日に添田さんの住んでいるその西方寺で万願寺祭りなるものが、はい、まあ、開催されるわけですね。
そうですね、万願寺祭り、万願寺祭りの実行委員の人たちがね、やってくれてるんですけど、僕ら生産者はねあんまり関わってないんですよね、実はね。
あ、企画自体には、
企画自体には、はい、毎年お手伝いはさせてもらうんですけれども、うちのね万願寺の、を買ってってくれるんですけれども、まあ、いろいろ屋台とかに出るね、万願寺なんかはうちのが多いんですけれども、あ、まあ、近所なんで、
はいはいはい、その万願寺の出店で使われる食材として、添田農園さんの万願寺甘党が、
はい、提供されてたり
、はい、あと何かその袋詰めでしたっけ。
そうですね、それはJA の、二の国農協の万願寺部会から、袋詰め放題ですね。
詰め放題、
毎年ものすごいこう、ね、アイスクリームのような山のようにしてね2キロ 2.5 キロ超えの人とかね、
すごいですね、
ものすごいですよ、
なんか下の方潰れてそうな感じです、
ね、
いや
も
う
それがまた楽しくてねこっちもねもっと詰めもっともらえるってもりもりにしちゃうんですけど ね、
はい、でもそんだけもらってってもね、本当毎食食べても飽きない美味しさなんで、結構すぐ消費してしまうんですよね、
はい、まあ日持ちもするしね結構ね、
はいはい、でここまで万願寺甘党の生産についてちょっとお話しいただいてたんですが、うっかりしてたんですが、
はい、
この番組は京都市内のリスナーの方もいらっしゃる中で、万願寺甘党そもそも何、どんな野菜っていうのが実はご存じない方もいらっしゃる可能性があるので。
本当ですね、
万願寺甘党のとはどんなものなのかとか、はい、まあ、万願寺甘党のちょっと歴史というか改良、品種改良の、ね、ここまで来た過程の話なんてちょっと伺いたいんですけれども、
はい、
京野菜の中のブランド商品ではあるんですよね。
そうですね、京都府の、ブランド京野菜とかね、ふるさと産品協会のブランド産品の第1号が万願寺甘党になってます、はい、
万願寺唐辛子っていうのはよく、はい、京都市内の方も知ってるっておっしゃるんですが、
はい、
甘党とはまた違うわけですよね。
そうですね、もうこれね本当にね長い歴史の中でいろんなものがこんがらがってしまってね、非常に分かりにくい。これ舞鶴市民の人たちですらこう万願寺唐辛子と甘党何が違うのっていうことはね結構言われてしまうんですけれども、はい、
じゃあここは万願寺甘党の生産地である舞鶴市民のためにもですね、はい、ちょっとどう違うのかを、まあ、かいつまんでお話しいただければと思うんですけれども、
ちゃんと説明できるか責任重大ですけど、まあ、頑張ります、
はいはい、
ね、大体ですね100年以上前、大正時代ぐらいに万願寺唐辛子のが舞鶴の、ね、万願寺地区ってところで生まれました。で、ね、周りの地元の農家の人たちがわこれめちゃめちゃうまくねっていうことですごい、ね、評判になってずっと種取りをして万願寺地区の農家の皆さんで守ってました。でそれが少しずつ少しずつこう万願寺地区から舞鶴西舞鶴地区にね評判が広がって、まあ、生産量が少しずつ増えていってみんな食べるよく食べるっていうローカルの中ですごい人気のある野菜になっていました。でそれからね大体ねずいぶん時が経って昭和58年ぐらいですね、京都府の方へ京都の市場ですね、うん、京都の市場の方に舞鶴から出荷されるようになってきました。それがねその頃に万願寺甘党っていう名前をつけて売り始めたんです。実はねここがねすごい分かりにくいところで、最初はね100年前生まれた時には万願寺唐辛子って多分呼んでたと思うんです。万唐とかね万願寺唐辛子って感じで呼んでたんですけれども、その時に学術登録品種名の登録をしたんです。でナスとか人参とかトマトとかと同じようにこの野菜は万願寺唐辛子ですよっていう登録をしたんですよね。でそれをね今度出荷する時に 商標登録取ろうってした時に万願寺唐辛子では取れませんよって言われてしまったんですよね。で、それはね、ナスとかトマトとかと同じことなんで万願寺唐辛子という名前は使えませんよって言われてしまって、じゃあどうしたもんだろうって言って万願寺大和っていう名前をつけて、売り始めました。それがね、まず一番最初のこう、なんていうんですか、こんがらがる元でしたよね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
じゃあ学術登録の名前が緑の幸せ唐辛子とかだったら、
そうですね、
万願寺唐辛子という商標登録ができた。
できたできたよ。それができたはずなんですけどね。
まあそういうわけにはいかなかった。
そういうわけにはいかなくて、まあ万願寺大和っていう名前をつけて売り始めた。
はい、
はい、
なるほど。でその後にそのブランド化して、
はい、
まあ、いよいよ全国へとPR が展開されていくんですよね。
はい、そうですね。で、まあ、その頃にね、種屋さんがね、これ万願寺面白いんちゃうかっていう風にして、市内のね、舞鶴の生産者の農家回ったりして、種が欲しいなっていう風にね、種屋さんが言ってきたんですけれども、その時からね、農家の人たちが、うわ、これ種渡したら俺らの万願寺が他の産地も作られるんじゃないのかなって言って、仲間内、まあ、部会の中で種を出さないでおこうっていう取り決めがされて、そこからもう門外不出の種になったっていう経緯があります。
あ、そうなんですね、
はい、そうですね、まあ、そこからだからもうね、万願寺唐辛子と万願寺大和とは違うものになっていくんですね。まあ、種屋さんは今ね、万願寺タイプの唐辛子として万願寺唐辛子っていうのを発売していますけれども、それでまあ全国に万願寺唐辛子が作られるようになっています。
あ、なるほど、
はい、
まあ、でもオリジナルは、まあ、やはり
万願寺大和、
万願寺地区で生まれたこの万願寺大和であると、はい、
そうですね、
はい、で最初その、まあ、大和っていうからには辛くないんだろうということなんですけれども、
はい、
昔何年か前に私はその舞鶴に引っ越してきて万願寺を食べた時に何度か、
そうですね、
口が曲がるぐらいの辛い万願寺に当たってしまったことがあって、はい、でも最近は全くそういうことはなくなったんですが、
はい、
それはどうしてなんでしょうか。
そうですね、5、6年前からですかね、まあ、実感としては、まあ、もうちょっと前から万願寺の、辛みの遺伝子をね、しっかり調べて辛みが出やすい万願寺を、ね、全部排除したんですよ。そういう選抜、系統選抜っていうんですけど、まあ、遺伝子マーカーを使って絶対に辛くない万願寺を、選抜していって、で今ね、万願寺がもう全く辛くない、文字通り甘党に、甘いうまい辛くないっていう、こうキャッチフレーズ今つけてるんですけれども、
はい、
辛くない万願寺甘党が完成したっていうことなんですよ。
もう一回言ってください。あ、甘い、
はい、甘い、うまい、
うまい、
辛くない、
辛くない、
はい、
甘い、うまい、辛くない。
今ね、本当ね、絶対に、いや絶対って言っていいのか分かんないですけど、大体絶対 100%
はい、もう 0.0001 くらい、
そうですね、
はもうね、
はい、
まだ確かに私ももう全然ここ何年もその辛い万願寺に当たったことはないですね。
そうですよね、はい、まあ、結構 ね、 ね、舞鶴の人たちに万願寺大和ご存知ですかって聞くとね、結構皆さん知ってくれてるんですけれども、まだやっぱねちょっとね、辛いんじゃないのっていう風にね、言われたりとか、当たりがあるんだよねみたいなね、当たりって言うんですけどね、辛いのに当たった時に、ね、僕ら当たりって言うんですけど、当たりがあるんじゃないのって言われたりとかするんですけれども、もう今は本当に 5,6 年前からは絶対辛くないっていうねことをね、PR してやってます、
はいはい、じゃあ前ずる今このラジオ聞いてくださってる方はもう今は当たりなし、
当たりなし、当たらない
当たらない、外れ、
景気悪くないですね
外れなしとかよく言いますけどね、
はい、
辛いその激辛なね、万願寺っていうのがもうない、甘くて美味しくて辛くない万願寺甘党が今ちゃんと生産されていて、皆さんの、まあ、食卓にはそういった万願寺甘党が上るであろうということでございますが、
はい
はい、京都市内の方なんかまだ食べ、ね、召し上がったことないって方もまだまだいらっしゃる とは思うんですけど、どうでしょうかね。
わかんない。
ちょっとずつ広まってますかね。
もう京都市内にはだいぶずいぶん昔からね、あの流れているんですけれども、まあ、ぜひ商品名っていうかね、ところに万願寺甘党って書いてある商品選んでもらったら、絶対に辛くない美味しい万願寺が食べれるんじゃないのかなって思ってます。
そうですね、はい、ちょっと似ている商品が、まあ、いくつかあるようなので、もしこのラジオを聞いて万願寺甘党を食べてみたいなと思ってくださった方は、万願寺、まあ、甘いと書いて糖はひらがなですね、万願寺甘糖という商品名を確認してですね、お買い求めいただいたらいいんじゃないでしょうか。ということで、ここまでは万願寺甘糖と、まあ、その他似たようなその甘唐辛子系のものとの違いであるとか、辛みを抑えていた品種改良のお話を伺ってまいりました。後半ですね、これからの展望ですとか、まあ添田さん自身の、ね、農業への思いなども含めて、
農業の思い、
まあ、ちょっとそこまでいっちゃうとスケールでかすぎて、はい、話が時間足りないというお話になりそうなんで、そこはやはりやっぱり万願寺甘党に絞ってですね、はい、これからの、展望といったあたりを伺っていきたいと思います。本日はですね、舞鶴の特産品でありまして、まあ、大人気の美味しいお野菜万願寺甘党の、まあ、生産高1位を誇り、かつ万願寺部会協議会会長の添田淳さんをお迎えしまして、そもそも万願寺甘党というのがね、どういうお野菜なのかというお話を前半聞いてまいりました。でここからのお時間はですね、添田さんの描くこれからの、まあ、万願寺甘党のね、夢展望といったあたりをですね伺ってまいりたいと思います。今ちょっとこうバックに流れている曲は、添田さんが大好きだというスペシャルアザーズのアンクルジョンという曲になります。でこれをバックにね、ちょっとお話を続きを伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
あ、ちょっともう一回おしゃべってもらいます。あ、はい、はい、すいません、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、そもそも添田さんはもう今収納して何年ぐらいになるんでしょうかね。
あ、そうですね、僕新規就農者としてね、舞鶴の方に、24歳の時に来ました。だから15年目ですね。そうです、15年目、はい、
長いような短いような、どうでしょう。
そうですね、まあっという間でしたね。ひたすらひたすら生きろ生きろってどうにか生きろ、
がむしゃらにね、すごい頑張ってらっしゃったようなお姿を同じ地域にね、住んでいる者としては、すごい、いつもすごいなとか思いながら拝見させていただいておりましたけれども、万願寺甘党のこれからということで、
はい、
どうでしょう、その全国的にはどんな形で今はアピールされているんでしょうか。
そうですね、全国的には今いろいろ舞鶴市さんとかが協力していただいて、食のブランド化っていうのを進めています。で東京の本当に超一流の、ね、シェフの方とシェフマッチングとかね、して、
シェフマッチング、
はい、20組ぐらいこう料理人さん集まっていただいたりとか、雑誌の方とか集まっていただいて、万願寺甘党と万願寺唐辛子の食べ比べをしたりとか、これ結構緊張するんですよ。
そうですね、
変わんねえじゃんとか言われたらすごいショックなんですけれども、
なんか合コンの告白タイムぐらいに緊張する。
いや、それはちょっとよ
くない。違う、すいません、
ごめん、
かえって分かりにくくしてしまいました、すいません。あ、でもなんかその一流の方たちにね、食してもらって、はい、そのリアルに感想をいただくっていうことでね、
そうですね、
生産者としては非常に、まあ、
そうですね、まあ、緊張するし、同時にやっぱね、料理人さんたちがね、やっぱすっごい熱量でね、料理してるっていうのを肌で感じることができて、やっぱその熱量を持って帰って僕らも生産に生かしていきたいなっていうふうに思ったりとかしてますね。とてもいい経験。
なるほど、まあ、やっぱり本気の者同士っていう。
そうですね、もうすごいお互い参考になるっていうか、何人かの料理人さん直接舞鶴まで来ていただいて、畑までね、わざわざ東京から来るっていうことも3人ぐらいあったかな、今までで。そこで出会った人たち、はい、でやっぱ僕らも生産者としてね、こう料理人さん持った瞬間にテンション上がるようなね、やっぱみんなね、 なんていうの、野菜からインスピレーションだったりとか力もらってそれを料理に込めていくっていうプロセスがねすごい大事な感じで、
そうですね、はい、素材ってすごくやっぱり料理の中ではまあかなりの存在感というか、それで ほぼ味はちょっと決まってくる部分が、
そうです、
ね、それをどう生かすかがまあまあ腕の見せ所なんでしょうけれども、まあ、センスであるとかね、その実際にそういう名だたるというか、まあ、クオリティの高い、まあ、味に対して非常に、まあ、シビアで
、ね、本
当繊細さをお持ちの方々が実際は漫画アマとじゃ食されてどんなリアクションというかどういう感想をもたらしているんでしょうか。
そうですね、やっぱいろいろ毎年舞鶴市のホームページの方にも載っているんですけれども、料理人さんたちの感想が今年で3回目だったのかな、3年目なんですけれども、皆さんの感想が載っているんですけれども、やっぱその食べ比べした時に違いに驚いたと、香りが全然違う、香りの立ち方が違うとか、やっぱ柔らかいのにちゃんと香りが立って甘いっていうことを皆さん感想で書かれて評価してくれてますね、はい、
かえってそういう、まあ、プロの方々、本職の方々がその私たち実はあんま気づいてない、普通に毎日バクバク当たり前のように食べてしまってる私たちのわからない万願寺甘党の真のね魅力を今の言葉でちょっと伝えていただけたような気がしますけれどもね、はい、実際に確かにその子供がね、
はい、
ピーマン嫌いなのに万願寺甘党大好きっていう、それがすごくパターンとして多いんですよね、
は
い、
今年もブードがいろいろ万願寺の役員させてもらって、小学校にね出前授業みたいなの2校今のところ行かせてもらってるんですけれど、舞鶴中の小学生に生産者がね、生産農家が直接訪ねて行って、万願寺ってこんな野菜なんだよとか、みんな学校菜園みたいなのしてるじゃないですか、
うん、
学校菜園の野菜をこう、もうちょっとこういう風にしたら上手にできるよとかね、そんな感じでねこう指導に行ってるんですけれども、みんなね万願寺大好きって言ってね、ちょっと聞くんですよ、大体万願寺食べたことあるって聞くと、みんな食べてる食べてるって大好きっていうことを言ってくれて、なんかすごい嬉しいなって思いますね。子供でも食べやすい。
そうですね、はい、そのさっきの香りが立って甘いって部分を実は子供は感じてたりするかもしれませんね。
そうかもしれない
ですね、もしかしたらね、はい、はい、まあ、そのでも今のお言葉から今日ちゃんと味わってみようなんてもっとちゃんと味わおうっていうね。でしかもじゃあその良さ、甘、はい、ね、香りが立って甘いっていうのをそれ潰さないような料理の仕方とかもきっとね、
そうですね、
ね、
そこ
は
ちょっと僕
はね、それはきっとまあその料理人さんがこれからね調理法は編み出してくれるんだろうと思うんですけども、まあなんだかんだ言って素揚げとかただ焼いてかつ節かけてっていうシンプルな食べ方結構美味しいですね、なんだかんだ、
う、ね、うん、まあ和洋中何でも合うっていう感覚はあるんですけどね、油にしてもいいし焼いてもいいし炒めてもいい、
まあ、そうですね、煮てもよし、
煮てもよし
っていう、うん、まあ、確かにあらゆる調理法と、あと伺ったのがそのいろんな食材に結構合うっていう、その相性が相性の良さがその食材同士で幅が広いという風な、はい、ご意見も聞いたことがありまして、なかなか可能性を秘めた、
そうですね、
野菜ですね、
はい、デザートに
デザートね、
これからデザート制覇していきたい、
すごいですね、
この前でもね僕は初めてね万願寺祭りとかでいっぱいこうやってますけど、デザート系とかね、万願寺祭りっていう祭りでね、食べ物をがいっぱいね出店が出るんですけど、みんな万願寺使ってる出店ばっかなんですけれども、その中でこうデザート系の万願寺のね出店も結構あるんですけれども、この前ね初めてこれはすごいっていうデザートシェイク、万願寺シェイク飲みました。
万願寺シェイク、
万願寺シェイク、
お、うん、あでも美味しそうな気がしますよ、はい、私も実は万願寺シロップを作ってかき氷に
やってますよね、
かけて
やってますよね、
みんなにえーっ とか食べる前にねそういうリアクションいただくんですけど、食べたらあ意外といけてる
っていう、そうそうさっぱりしてる、ええ、でもね僕この前食べたのはすごかったです、すごかった、
あそれは
ぜひともねみんなに食べてもらいたいなっていうぐらいすごかった
です。そうですか、はい、それはもしかじゃあどこかでね食べる機会があったら皆さんぜひチャレンジしてね、はい、いただきたいと思いますけれども、そういうわけでそのまあ東京まで出かけられて、はい、シェフの方たちと、まあ、万願寺という素材を、味わっていただいて、まあ、お店に出していただいたりそういう展開があったりするっていうのが一つと、それから案外とその地元の方に
そうですね、
もうアピールがまだまだ行き渡ってないんじゃないかというようなことが、
は
い、
今年の、ね、部会の、ねはい、最大のテーマっていうのはね、やっぱ地元の人に愛してもらおうと、やっぱ地元でやっぱ盛り上がってないと、なんか東京だけで盛り上がっててもねなんかちょっと違くないっていうことで、まあ一つはアマトクラブ、
アマトクラブ、
はい、アマトくんクラブかな、あごめんしまった、はい、
クラブは確かに間違いなくて、
はい、クラブは確か
くんがつくかどうかがちょっと
くんがつくかどうかがちょっと、はい、アマトくんクラブかな、
はい
はい、っていうのを立ち上げまして、はい、飲食店さんの方になんていうんですか、使いやすいようにお求めやすい値段で提供させてもらって、その代わりに万願寺の万願寺甘党の PR も上りを立てていただいたりとかステッカー貼ってもらったりとかっていうそういう PR もしてほしいなっていうちょっとクラブを立ち上げたんで、これからね舞鶴、綾部、福知山、この3市で万願寺甘党を生産してるんですけれども、そちらの方の飲食店で緑の上りだったりとかね、万願寺甘党のステッカーなんかがねこう少しずつ見られていくんじゃないのかなっていう、そういうね作戦1です。
はい、それはじゃあ上りやステッカーを目印にそのお店入ったら万願寺のお料理を食べることができるっていう、
できるっていう、こうお店っていうかね、こう町中でこうそういう取り組みしていきたいなっていうことを、まあ、もう一つはね本当に皆様が普段ねお買い物されるようなところでできるだけお求めやすい価格で楽しんでもらおうっていうことを今企画して、いろんな小売店さんとタイアップしてね大きい特設万願寺販売場を作っていただいたりとか、そういうことで PR させてもらってます。
はい、はい、というわけで今、まあ、味と収穫量のピークでもあり、かつね、はい、舞鶴中で万願寺をこう盛り上げていこうということの活動が展開中ということなんで、
はい、
舞鶴市内の皆さんぜひね万願寺甘党を愛する市民と市民となるようね、
まあ、お互いに愛していただくように頑張りますよ、
はい、いやでも本当地元のものを地元の人がまずはね、大事にそして、愛していって、それがまた外へねどんどん広がっていくということがあったら本当嬉しいなと思います。それでは、だいぶお時間が迫ってまいりましたけれども、最後にですね、京都市内の方がもし万願寺甘党食べたいなとか、もあと舞鶴市内の方でも、
はい、
愛する市民になるために もっと詳しく万願寺のことを知りたいっていう場合に、
はい、
例えばホームページとか はい、どのお店行けばいいですかっていうのでちょっとインフォメーションをしていただきたいんですが、
そうですね、まずは JA 京都二の国の万願寺部会っていう部会がありまして、そこで万願寺甘党が生産されてます。449名生産者います。それでですね、JA 京都二の国のホームページを、ちょっと見ていただきたいなと思います。 JA 京都二の国って検索していただくと真ん中ら辺にね万願寺甘党解体新書っていうバナーが載ってます。そちらクリックしていただくと万願寺甘党のことをもっともっと深く知ることができます。で同時に、まあ、ホームページの方にも販売 のページが載っかってるんで、そちらから注文していただくとその日最も取れたな収穫された万願寺の中で最も良いものが箱詰めされて皆様のご家庭に届きます。
うわー、それはちょっとすごく耳寄りな情報という感じでしたけれども、はい、京都二の国 JA 京都二の国農協、
はい、
このホームページを検索していただいて、注文もできるし、それから万願寺甘党 解体新書なるバナーがあるそうなんで、そこをクリックしますと非常に、いろんな角度から漫画アマゾンについて掘り下げた情報が載っている、はい、ということなので、まずはね京都二の国さん の, あのホームページご覧になってください。
はい、
はい、今日はでも本当に、ピークの時でお忙しい中だったと思うんですけれども、
楽しかったです。
FM マイズにお越しいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました
ね。今週の土曜日にはね、万願寺祭りもございます。
はい、
はい、ぜひぜひ皆さんもね、あの遊びに来ていただきたいと思います。
今日
ははい、万願寺部会協議会会長であり、まあ、万願寺を生産され万願寺甘党ですね、生産されている、農業者の添田純さん、
はい、
そしてその息子さんの伊佐くんをお招きしておりました。はい、今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。